サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はですね、運用会社に聞くとなります、はい、今回は東京海上アセットマネジメント投信本部投信営業部加藤秀信さんに井上さんがインタビューされました。
はい、東京海上アセットマネジメントですね、はい、東京海上グループのもう中核資産運用会社ですが、はい、日本とアメリカの市場でね、業種に対する理解度が非常に違う業種があるって僕思ってるんですよ、
はい、
それがね、宇宙関連。
あ、
その宇宙関連について、はい、投資信託出されていて、はい、この業種、セクターはね、これからますます期待が高まっているので、じっくりお話しいただきましたのでお聞きください。
はい、はい、それでは朝鮮今日の一社です。
朝鮮今日の一社。
朝鮮の一つの企画であります運用会社に聞くですが、本日は東京海上アセットマネジメントさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは投信本部投信営業部の加藤秀信さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはですね、運用会社としての遠隔、運用哲学や特徴ですね、また運用資産残高など、運用会社としての自己紹介をお願いします。
当社は1985年12月に創業して以来、東京海上グループの中核資産運用会社として、成長を発展してきました。その過程において時代を先取りする創造性を追求し、お客様の信頼に応えるべくですね、高付加価値かつ高品質なプロダクトのお届けに努めております。運用資産残高は会社全体で約10兆円程度というふうになっておりまして、弊社は外部の有料なファンドの選定から運用状況のモニタリングまで一元的に行い、機関投資家の皆様や個人投資家の皆様へお届けすることへの実績があり、外部の運用会社の目利き力が強みとなっております。実際業界内での評価も優秀賞を受賞するなど高い評価を受けている会社でございます、
は
い、
東京海上アセットマネジメントさんですが、今から約6年半前の2018年9月ですか、東京海上宇宙関連株式ファンドを設定されました。日本ではですね、宇宙関連の投信が珍しかったのですが、昨年非常にパフォーマンスが好調だったようで、どういった投信なのかも含めて教えてください。
当ファンドは日本を含む世界の取引所に上場されている株式の中から、
はい、
成長が期待される宇宙関連企業への株式に投資を行います、
はい、
具体的に宇宙関連企業とはどういったものかと申し上げますと、ロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信情報サービス、関連ソフトウェア、そしてその他周辺ビジネス等の提供を行う企業を宇宙関連企業と定義しております。
なるほど。
中長期的な成長が期待できますので、この市場拡大の恩恵を享受することを目指したファンドでございます、はい、また銘柄の選定にあたってはですね、当然ながら高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業に投資を行っておりまして、実際の運用はボヤインベストメントマネジメントというアメリカのサンフランシスコに拠点を置きます運用会社に任せております。彼らファンドチームはですね、航空宇宙や情報技術等の株式運用に対して強みを持つ、豊富な経験を持つ運用チームでございます、はい、貯金運用資産残高は半年で約 5.7 倍まで拡大しておりまして、金額で言いますと1150億円程度までと拡大しております、
はい、なるほど。今回政権がアメリカの方でね、大統領変わったじゃないですか。これもやっぱり一つ追い風なんですかね。
はい、もともとこの宇宙関連ビジネスというのは右肩上がりに成長する見通しでございましたが、
はい、
昨年の米国大統領選において、うん、 トランプ大統領が誕生するというところを受け、今後ですね、宇宙産業への投資の拡大、そして規制緩和が期待されております。まさにこのトランプ大統領と蜜月なイーロン・マスク氏による官民一体の動きが期待されておると。実際にパフォーマンスのところを見てみますと、昨年1年、2024年のパフォーマンスは約 50% 程度上昇していたと。直近1年においても 30% 程度の上昇というところになりますので、いわゆる世界株式指数や S&P500 種指数といったものよりかはパフォーマンスがいいというところでございます。
先ほど来ですね、宇宙関連ビジネスの市場規模右肩上がりと、そういうイメージのお話が多いんですけれども、なぜ今宇宙関連なのか、その背景みたいなのを教えていただけますか。
今ですね、世界経済フォーラムというソースをもとにいたしますと、世界の宇宙ビジネスの市場規模というのは、2023年に6300億米ドル程度でございますが、2035年には1.8兆米ドルを突破すると予測されております。1950年以降、国が主導してきた宇宙ビジネスでございますが、冷戦を経て徐々に関連技術が民間に開放され、近年はですね、民間企業による宇宙ビジネスの参入が相次いでいるというところがポイントでございます。実際に民間企業への移管が急速に進む中で、ロケットの打ち上げコストが急速に低下しておりまして、加えて人工衛星の小型化と低コスト化を受け、人工衛星の数や用途が急速に膨らんできております。今後宇宙ビジネスはさらなる技術革新と民間企業の参入が要因になるというふうに考えられますので、裾野はさらに拡大すると期待されております。実際に宇宙ビジネスへの関心の高まりによって、近年は宇宙ベンチャー企業への投資も加速しておりまして、AI 技術の進歩に伴い、例えば人工衛星から得られる膨大なデータの解析が進むことで、宇宙から得られるデータの活用のビジネスがさらに拡大するというふうに言われております。
実際この頃ロケットとか人工衛星の打ち上げの民間の企業、やっぱり増えてますよね。
そうですね。
これやっぱりその先ほど言われた打ち上げコストの低下っていうところも影響してるんですか。
は
い、
実際に打ち上げコストの低下によってロケットの打ち上げは活発となっておりまして、はい、2023年のロケットの打ち上げ数は過去最大の212回を記録しております。
はい、
10年前、2013年と比較すると約 2.8 倍と。いう数字でございます。加えて人工衛星の打ち上げ数も増加してきておりまして、2022年に世界に打ち上げられた人工衛星の数というのは当時過去最大の2360発という数字で、うち全体の8割超にあたる2000飛び42機が商業衛星でございまして、2013年の37機から約55倍まで拡大しているというところでございます。
人工衛星の8割が商業衛星なんですか。
はい、おっしゃる通り、民間企業による、
そうですね。
実際に2023年もその勢いは止まることなく、人工衛星の打ち上げ数は過去最大を更新しております。
こちらも、
人工衛星の打ち上げの増加に加え、技術進歩とですね、人工衛星の長寿命化により稼働中の人工衛星の数は急速に増えておりまして、2023年の稼働中の衛星数の数は9115機と、2013年と比べて約8倍弱となっております。この宇宙のインフラともいえる稼働中の衛星の数が増加したことで、今後衛星を使った宇宙関連ビジネスの成長が期待されるというところでございます。
実はですね、正直言って私もその宇宙関連の銘柄って言われた時にですね、全然イメージ湧かないんですよ。
そうですよね。
当然アメリカのマーケットに上場している企業さんとなるんでしょうが、これはちょっと覚えておいた方がいいよっていう銘柄ありましたらですね、教えていただけますかね。
それではですね、一銘柄だけご紹介できればと思いますが、米国のロケットラボ USA という銘柄をご紹介できればと思います。
ロケットラボ。ラボ USA。
はい。はい、当ファンドの1月末時点の投資対象銘柄でございまして、宇宙船や衛星の部品を製造するほか、ロケットの打ち上げや宇宙のシステムソリューションを提供する多角的な宇宙企業でございまして、打ち上げのサービス以外にも独自の 衛星コンステレーション開発やサービスを有しております。同社の経営陣が注力するスペースシステムの開発、ロケットの打ち上げに対する長期的な成長性は市場から高く期待されておりまして、同社の主力である小型ロケットのエレクトロンに加えて、現在開発中の大型のニュートロンという大型ロケットあるんですけれども、が市場シェアの拡大を見込んでいるというところでございます。貯金株価堅調でございまして、今はですね、全体の影響を受けて調整はしておりますが、堅調な背景としては3つあるかなと我々考えておりまして、1つ目はトランプ大統領が先立ての大統領の就任演説で、火星に星条旗を立てるというような発言があったというところ、加えてですね、各社証券会社から目標株価の引き上げを受けておりまして、直近の中型ロケットニュートロンの打ち上げの契約獲得、同社の成長に対する自信が反映されているというふうに言われております。こういった企業はですね、実際に売上の方も拡大しておりまして、直近の第3四半期2024年第3四半期の売上は前年同期比 55% 増の1億500万ドルというような収益の報告となっております。
なるほど。
さらに最後ですけれども、同社はですね、2024年以後16回、通算で58回のロケットの打ち上げを成功させておりまして、非常にですね、期待される宇宙関連銘柄というところでございます。最後、余談ではあるんですけれども、同社のですね、創業者兼 CEO であるピーター・ベック氏という方がいるんですが、この方はですね、大学には進学せずに、独学で航空宇宙学を学び、1993年にニュージーランドの家電メーカーに見習いのエンジニアとして働いておりました。この方はですね、その同社で10年間にわたりですね、経験を積む一方で、余暇でロケットの製造を続けておりまして、実力が評価され、2003年にニュージーランド政府の政府機関に移りまして、そして2006年にこのロケットラボを創業しております。まさにですね、誰よりも宇宙に対して夢を見てきた経営者であると。
そうです
ね、というところが非常に魅力的
です。すごいですね。独学で、直近の決算ってどうでした？
直近の決算も非常に良好な決算を出しておりまして、売上高は前年比の 121% 増の1億3240万ドルという数字でございました。先ほども触れました通り、16回のですね、ロケットの打ち上げの成功であったり、新しい契約の獲得、そういったところが評価されておりまして、株価の方もですね、今は調整になっておりますけれども、中長期では非常に期待できるような株式の銘柄となっているというところでございます。
それでですね、今宇宙関連の個別銘柄のお話も教えていただきましたが、冒頭ね、ご紹介いただきました東京海上宇宙関連株式ファンド、為替ヘッジなしですね、こちらのファンドのパフォーマンスの方はどうなってますかね？
当ファンドのパフォーマンスでございますが、税引き前分配金再投資込みのパフォーマンスは直近2024年の1年間で 47.3% 上昇しております。個人投資家の皆様から支持される S&P500 種指数が 41% 程度、世界株式指数である MSCI アクイノは 32.9% でしたので、インデックス指数を上回るようなパフォーマンスとなっております。当ファンドは昨年宇宙ビジネスの成長を背景にリターンを積み上げてまいりましたが、11月の米国大統領選にてトランプ氏が次期大統領として圧勝したことでさらなる追い風が吹いたというところでございます、トランプ大統領と同氏と蜜月な関係となったテスラやスペース X の創業者兼 CEO であるイーロン・マスク氏が官民一体となり宇宙ビジネスを後押ししていることから、今後さらなるビジネスの成長と当ファンドのパフォーマンスが期待できると。宇宙市場はトランプ政権の誕生の有無にかかわらず従来から長期的な成長が期待されておりますので、購入された方の中には孫の世代まで残せる投資資産だと思うとおっしゃる方もいらっしゃいました、
なるほど。最後になりますが、リスナーまたは日本の個人投資家に向けたメッセージをお願いします。
宇宙はやはり夢があって多くの方々に関心をお寄せいただいております。今回お聞きくださった皆様にはこのような投資手法があることを知っていただけたと思います。ぜひ宇宙に興味を持っていただき、 加えて投資先の一つとしてご検討いただけましたら幸いでございます、はい、また東京海上アセットマネジメントのホームページでは宇宙に関する最新のレポートを配信しております。詳細なファンドの概要やパフォーマンスは東京海上アセットマネジメントの特集ページをご確認ください、
は
い、
加藤さん本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社東京海上アセットマネジメントをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、宇宙関連ビジネスってものすごい拡大してますね、2023年に6300億米ドル、これ2035年には1兆、8000億米ドル、270兆円ですね、150円換算で1ドル、12年で3倍というところですか、ロケットの打ち上げ数もすごい、この頃やっぱりニュースで多いもんね。
そうですね、見ますよね、
212回、これが2023年の数字だって、10年前に 2.8倍、人工衛星も毎月200機ぐらい、ね、世界で上がってるんですね。これね、やっぱり裾野広いんですよね、あのロケット人工衛星、これの製造だけじゃなくて打ち上げサービスでしょう、あとあの地上設備の運営とか、先ほど言ってましたけど衛星データを活用して、そのサービス情報通信関連に生かす、またそのソフトウェアあるわけで、周辺ビジネスってすごい広いんですよね、そういったことを考えますと、やはり宇宙関連のビジネスっていうところ、まあアメリカ中心ではありますけれどもね、伸びていくんだろうなと思いますね。日本でなかなかねこの業種あの細かくね詳しく、アメリカの情勢も含めてかあの話してくださる方なかなかいらっしゃらないんで、今日はとってもいい機会だったと思います。
はい、貴重なお話を伺いました。今日の一社は東京海上アセットマネジメントをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ、これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ、さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、先々週ね、もうここから売るのは危険なレベルって言いまして、先週につきましては、テクニカル的なそこは売った、そこはかその部分だけは確認できたけれども、移動平均から考えると3万9000よりちょっと下のところに重い壁があるって言いましたけどもね、マーケットちょっと冴えないんでね、この冴えない状況って何かっていうと、バージが悪い、場の味なんだけどもね、これね、あの日中の高値安値ってあるじゃない、それから終わり値ってあるよね、じゃあ5日間直近ね、高値から一体いくらのところどれぐらい下で引けたの、また安値からどれぐらい上で引けたのっていうのを足してみてるのね、これいくとね、昨日までの5日間で上値から1395円下で引けてるの、で下値からは安値から175円の上のレベルでしか引けてないのね、この比率でいくと 13%、 つまり5日間ザラバの高値より 87% 下、安値から 13% 上、ずいぶん下のところで引けてるってことだね、これね、一昨日の段階 0.8% だった。
あ、そうなんですね、
おととの段階でごめんなさい、8% だから上から92落ちたところ、これね2023年の8月の初め以来の低い水準、これやっぱりさっき言った3万9000円より下の、今現在3万8800円ぐらいのところにある壁、これが上がってこないとなかなかマーケットって同意づかないということなんですね、
はい、井上さん本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。